ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。工業省は国内産業は災害管理を支援する準備ができていると述べたことについてお伝えします。工業省は国内産業は2022年5月23日から28日にかけてバリ州のヌサルワで開催される2022年のアジア災害管理と市民保護博覧会及び会議またはアデクスコの国際レベルの展示会に参加することにより災害管理及び地域保護の取り組みを支援する準備ができていると述べました。工業省の金属機械郵送機器及び電子機器の局長であるトフィック・バワジル氏は火曜日のジャカルタでの声明で2022年のアデクスコイベントで彼の側は特に災害に対処するための取り組みとしてすでに競争力のある国産の製品や機器を展示するために多くの育成された業界のプレイヤーとの仲立ちをしました。2022年のアデクスコはインドネシアから世界へ私たちの未来を強化するというテーマを掲げ、災害管理における技術の使用に関する国のすべての予想に対する認識と洞察を高めることを目的としています。省庁、業界関係者が参加したこのイベントは、インドネシアで最大の災害関連の展示会及び会議であり、インドネシアをアジア地域の災害解決の中心として位置づけることが期待されます。それでは次のニュースです。2022年のガルバンルタスを開始、マフト MD 大臣はインドネシアの領土協会で遊んでいる暇はないことについてお伝えします。マフト MD 政治法務治安調整大臣はティト・カルナフィア内務大臣とともに北スラウェシ州のタラウド諸島県のメロングアネで2022年に国境地域の統合開発運動またはグルバンルタスを開始しました。景気回復と構造改革を支援する国境の開発をテーマにした2022年のグルバンルタスの立ち上げは公平な開発と国境地域の強化の枠組みで実施されました。 Mahfud MD 大臣は5月24日火曜日に、グルバンドタスプログラムは国境地域にある周辺地域から建設するという政府の取り組みだと説明しました。マフト MD 大臣は北スラウェシ州のタラウド諸島県にはフィリピンに直接隣接する最も外側の島、すなわちミアンガス島があると述べました。彼はインドネシアの主権の一部であるため、インドネシアの領土境界で遊んでいる暇はないと強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアは2022年の WEF で投資家を集中的に引きつけ、工業大臣はクアルコムの CEO と会談することについてお伝えします。インドネシア政府はスイスのダボスで開催される2022年の世界経済フォーラムまたは WEF でインドネシアの様々な可能性を伝えることで積極的に投資家を引きつけています。これは火曜日のジャカルタでの声明でアグス・グミワン・カルタ・サスミタ工業大臣が語ったものです。 WEF 年次総会はインドネシア政府が世界経済の代表者や潜在的な投資家と話し合うために活用されます。フォーラムではインドネシア経済の成長への取り組み、グリーンエネルギー、 COVID-19 のパンデミックの行政、国民経済の回復への取り組みなど多くの問題が発表されました。インドネシア経済は2022年の第1四半期に 5.01% 成長しました。同じ期間に COVID-19 のパンデミックによる不確実な世界経済状況にもかかわらず、製造業セクターは 5.47% の高い割合で成長しました。2022年第1四半期の製造業の成長は、製造業の追加価値の増加が順調に進んだように、政府が実施した川下産業化政策によって支えられました。それでは次のニュースです。中国はオーストラリアの新首相を祝福し、関係の改善を示唆することについてお伝えします。中国の李慶賢首相はオーストラリアのアンソニー・アルバニス新首相を祝福しました。この祝辞は過去1年間続いた両国間の外交的接着の凍結を終わらせます。5月24日火曜日、 AFP 通信社が報告したように、中国は昨年5月以来、人権、スパイ活動、コロナウイルスの起源を含む多くの問題をめぐって両国間で争いが続いた後、象徴的な怒りの行動でオーストラリアとの外交及び貿易チャンネルを切断しました。李慶賢首相は中国の通信社新華社が引用した声明で、中国はオーストラリア側と協力する準備ができていると強調しました。それでは次のニュースです。砂嵐が再びイラクを襲い、1000人以上が入院し、空港が閉鎖されたことについてお伝えします。今週初めに別の砂嵐が襲った後、イラク当局は公共の建物と地方空港を一時的に閉鎖しました。この砂嵐は 4月中旬以来イラクを襲った9番目の砂嵐として記録されました。5月24日火曜日、 AFP 通信社が報告したように、イラク保健省のスポークスマンであるセイフ・アル・バダラ氏は、現地時間の5月23日月曜日に砂嵐が発生したため、1000人以上が高級気系の問題で地元の病院に運ばれたと述べました。砂嵐の影響はイラクの隣接するクウェートでも感じられ、今月2度目のフライトで欠航がありました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は2022年 WEF のインドネシアパビリオンはインドネシアへの投資を紹介する機会についてお伝えします。投資大臣兼投資調整委員会の会長であるバハリル・ラハダリア氏は、2022年の世界経済フォーラムのインドネシアパビリオンは改善しつつあるインドネシアへの投資を紹介する機会であると述べました。5月23日月曜日にスイスのダフォスにインドネシアパビリオンを開設した後のバハリル・ラハダリア大臣は、過去に多くの国内外のビジネスマンが非常に複雑であると考えられていたライセンスの確実性と法的確実性に質問を呈したと述べました。しかし2021年以降、インドネシアは79の法律から様々な規制を削減し、それらを包括的にすることが改善を行ってきました。これらはすべてビジネスの世界に速度、透明性、効率性を確実に提供するために行われます。現在投資は大幅に増加しており、2022年の成長目標は 30%、 投資の経済的貢献は 4% です。この WEF イベントでバハリル大臣はまた、現在インドネシア政府は特にグリーン投資と新再生可能エネルギー、または EBT に関連して経済成長を促進する規制政策に焦点を合わせていると述べました。バハリル大臣は特に環境問題に関連する地球規模の問題を解決するために、各国間の協力の必要性を強調しました。したがってインドネシアがグリーン投資と新再生可能エネルギーの文脈で世界的な問題を解決したいのであれば、共通の理解と協力が必要です。今年インドネシアは2022年5月22日から26日までスイスのダボスで開催された毎年行例の世界経済フォーラムに再び参加しました。一方、インドネシアパビリオンはインドネシアの経済変革を加速するために、世界中から政府高官、著名なビジネスマン、人物を集めて話し合いです。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。
Thank you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1958年5月25日にイスマイル・マルズキー氏が亡くなったことから始めます。イスマイル・マルズキー氏はインドネシアで最も偉大な作曲家の一人です。彼は1931年に彼の歌オーサリナで17歳で音楽デビューを果しました。イスマイル・マルズキー氏は1958年5月25日にジャカルタで病気のために44歳で亡くなりました。彼は1968年にジャカルタにタマン・イスマイル・マルズキーという文化センターを開設して名誉を授与されました。彼は2004年にインドネシアの国民的英雄に選ばれました。次に1963年5月25日にアフリカ統一機構または OAU が設立されたことから始めます。1963年にアフリカ統一機構または OAU が設立され、毎年5月25日がアフリカデイに定められました。その日、アフリカの32の独立国のうち30カ国が指導者はエチオピアのアディスアババに OAU を設立するための憲章に署名しました。1991年 OAU はインドネシア経済共同体を設立しました。2002年、 OAU はその後継としてアフリカ連合を設立しました。アフリカの日はガーナ、マリ、ナミビア、ザンビア、レソート、シェンバフェの6つのアフリカ小国での休日です。しかし、アフリカの日は他のアフリカ小国やアフリカ以外の移民でも祝われます。最後に、1979年5月25日に米国での最悪の飛行機墜落事件についてです。旧空港の敷地内でアメリカ航空の飛行機が墜落し、273人の命が失われました。マクドネル・グラスDC-10は離陸時には正常でしたが、約400フィートの上昇後、左側のエンジンに問題が発生しました。エアウェイズニュースレポートの目撃者は、 DC-10 としても知られるこの飛行機は300フィートを超えて飛行しなかったと述べました。エンジン部分がブラブラと揺れ動き脱落しました。外れると翼の前部に当たり、航空機の油圧システム全体に損傷を与えました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが原材料に高い輸出税を課すことについてお伝えします。投資大臣兼投資調整委員会の会長であるバリラ・ダリア氏は、インドネシアは原材料、特に 鉱物商品を輸出しないと述べました。輸出が必要な場合でもこれらの商品の原材料は少なくとも 60-70% 処理されている必要があります。原材料の輸出を余儀なくされた場合、インドネシア政府はより高い輸出税を課します。インドネシアは良い協力を望んでいるからです。これは月曜日にジャカルタからオンラインで監視されたスイスの2022年世界経済フォーラムダフォスでの議論の中でバハリル大臣によって述べられました。バハリル大臣はさらにインドネシアの電気自動車産業との性能系を促進する方法として輸出税の付加を行うことができると説明しました。その理由は多くの国がバッテリーセル工場を電気自動車工場の近くに建設しなければならないという規制を設けているからです。実際インドネシアは全ての国がインドネシアの電気自動車産業とそのエコシステムの構築に参加できるように自らを開放しています。バハリル大臣によるとこれは特定の国の内部政治政策です。バハリル大臣は電池への投資を計画している VW と BASF の企業の例を挙げましたが、これは先行開発段階に過ぎません。バハリル大臣によると両社はより高い輸出税の対象となるでしょう。しかし全空体はニッケル加工品であるため原材料や未加工の原材料を輸出する場合よりも課税額が低くなります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melambung. Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan. Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Bukan hanya angannya, kelamaan. Bila ku ingat janji manismu, ku tunggu sampai malam. Thank you.
janji manismu. Ku tunggu sampai malam meninggalkanku. Semoga bukan angan yang kelamaan.
Voice of Indonesia.
Indonesia です。今日は西ヌサタンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジャニ山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジャニ山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は、西ヌサタンガラ州、東ロンボク県、スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように、東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は、多くの自然の美しさを提供します。しかし、特に、この最も古い村では、他の村と少し違います。村は、リンジャニ山エリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間、観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさは、ロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。また、サピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パルジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことからパルジパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パルジパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客で賑わいます。2.5 ヘクタールのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は硫黄温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピッ村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村には Mochirong, Maurit Black, Bebulus Batu, Yelamet Rebang, Ngayu Ngayu, Tolak Bala Matawa, Yaku Yoke, Subarashi Bunkazai Mo Arimas, Unga Yokereba Kanko Yaku Wa Tapi Tomura Wo Otozureru Tokutei No Jikan Ni Kono Bunka Ibento Wo Miru Koto Ga Dekimasu. Tapi Tomura Ni Iku Ni Wa Nishi Nusa Tenggara Shiu No Shuto Mataram Shi Kara Rikujou Yusou De 2 Jikan Inai De Iku Koto Ga Dekimasu. Listener 皆さん、これでパソコンの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉のを紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、イットレストランや日本語でそれがレストランです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではイットレストランや日本語でそれがレストランですというタイトルの会話を聞いてください。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとホテルの受付係の間で行われました。受付係はデフシンシーにレストランの場所を示します。
レストランあであり lantai ini
ya itu restorannya。
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今回のトピック、イットレストランや、日本語で、それがレストランですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今年のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。イット、イト、日本語でそれ、それ。レストランや、レストランや。レストラン、レストラン。イトレストランや、イトレストランや。日本語でそれがレストランです、それがレストランです。リスナーの皆さん、会話の中で「イットレストランや」「それがレストランです」という表現を聞きました。この表現には受付係が指さしたものとして「レストラン」という表現が続く、または「イット」日本語で「それ」という言葉があります。話しものから比較的遠いものを示すために表示されているものを示す言葉、または後に続く何かを表現するときに、イト、日本語でそれという言葉を使用できます。例はレストランで同じ意味の文の最後に、イト、日本語で、それ、という言葉を置くこともできます。これは、話し物から遠く離れていることを示します。他の例は、イトコプサヤ、イトコプサヤ。日本語で、それが私のスーツケースです。コプサヤイト。日本語で、私のスーツケースはそれです。丁寧に何かを示すために、インドネシアの人々は、通常、聞いた右手の手のひらを 使用します。ジェスターは通常何かを示す表現に言及しながら実行されます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
レストランあるで lantai ini。
Ya, itu restorannya。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
lang marpusa langdong taridah surut semangat mulu bapa makop-kop namion ganupan ni ombakmu langongga hamringi Marsik pesita rononmu Habe marujung magoluhmu Tading mainang nama balu Langdom sopat martona Bay parujung ni goluhmu Janah lang sopat be ididaham anak mon mar hajabuan in manahu halungun hon bani par misirmu
Nanu minasan, kore de nihongo hosou o owarimasu. 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。